ハレルヤおはようございます。お久しぶりでございます。確か去年はですね、新年の3日にメッセージさせていただいて、まあ、去年はコロナの騒ぎがありましたので、ご奉仕はですね、させていただきませんでしたけども、今日は急なことで、まあ、急な奉仕と、まあ、こういうことです。まああのまあ今はコロナのことなんですけれども、まあ、私にとってはもう一つの思いがあって、この1月の17日は阪神大震災の日、今年で26年目になるんですね。この中で阪神大震災の被災者になられた方おられるでしょうか。まあ、私はですね、当時宝塚に住んでおりました。私は、まあ、当時からですね、まあ、蒼天、まあ、6時ぐらいから、まあ、お祈りをする、まあ、習慣があったんですけれども、少しですね先に、まあ、目が覚めて、寒いな、起きようかなと思っている時に、あの例のこうガタガタが来たんですね。まあ、私と今日は少し体調が悪いので来ていませんけれども、家内はですね、まあ少し離れてですね、まあ、お布団の中で、まあ、寝ていたということですけれども、その家内のその枕の元にですね、こういう大きなこうタンスが置いてあったんですね。まあ、非常に重たいですね、まあ、大人で何人かで、持たなきゃいけないぐらいの重たい、まあ、タンスがありました。そのタンスがあの地震によってガタガタガタガタと揺れました。もうそして私がちょうど寝ているちょうど斜め上ぐらいにそのタンスがずーっと倒れてくるのが見えました。その下に家内がおりました。どうしたんでしょうかね。そのまま倒れていたら家内と、まあ、そこで永遠の別れというかなるんですけれども、その時に家内もそうでした、私もそうです、言ったことがあったんですね。それはイエス様助けてくださいという言葉です。この重たいタンスはどうなったんでしょうかね。ずっと来て、ああ危ないと思ったら、このタンスが実はファーッと浮いてですね、そうしてずっと行ってこの家内の足元にドンと落ちたんですね。誰がさかこのタンスを運んだんでしょうかね。イエス様が私たちの願いを聞いてくださって、多分天使を送ってくださって、その天使がそのタンスをずっとと持っていってくれたと私は信じています。家は崩壊しました。しかしこれまた不思議な方法でいろんな方の助けを得て、また家も元通りになったという、まあその意味においてこの阪神大震災は忘れることができません。まあこのように、まあ、26年、まあ、あと26年経ったらどうでしょうね。まあ、私は多分、まあ、天に帰っていると思いますけれども、この中にもしか残っておられたら、26年前な、大変なことあったんや。世界中でな、コロナっちゅうやつがあってな、もう世界でね、もう何千万、いうね、人がかかって、もうたくさんたくさん死んだんや、日本も大変やったんや。あの時はな、みんな我々マスクしてな、もう教会行っても歌う時もマスクしとったんやで、そんなことがあったんやでと言われるようになったらいいですよね。はい、久しぶりのメッセージですけれども、今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書の3章の1節から16節まで司会者に読んでいただきましたけれども、まあ今日の話はですね、イエス様とニコデモという人との、まあ、話、対話が中心になっています。こんな話があるんですね。 ある女性の方がおられました。少しね、まあ中年の方と言っていいかもしれません。熱心な方です。ね、礼拝は、まあ、欠かさず来られておられました。お母さんと二人だったんですね。高齢なお母さん、そのお母さんも救われてほしいなと、彼女は願って、しかしその願いも叶えられて、そしてお母さんも洗礼を受けるようになりました。ね、そしてその高齢のお母さんと一緒に、ですね、教会に来られて、ところがある日曜日、その娘さんがであるその女性が、まあ、熱を出して、どうしても、今日は行けないということで、そして、まあ、お母さん今日ね行けるかな、言ったら、私は行くよって言って、まあ、頑張ってですね教会に来られて、ね、そして礼拝を受けられたんですね。で、帰ってきて、お母さんどうやったの、今日大丈夫やった、大丈夫大丈夫、礼拝どうやった、うん、よかったで、もう恵まれたでって、ね、お母さん今日の説教、よかった、わかったって言ったら、うんって、ね、お母さんやらい真剣な顔になってね、うん、やっぱりなキリスト教っていうのはすごいなって。お母さんなんで、あんなキリスト教っていうのはな、猫でも救われるんやで。今分かった方は一人か二人しかいないんですけども、まあ、このお母さんはね、このニコデモを猫デモと聞き間違えたという話なんですね。今笑ってもらったらちょっと困るんですけれども、まあニコデモね、大阪人やったらこんなツッコミしませんかね、ニコやニコでないとあかんのかとね、一個でもあかんのかとね、まあこういうことであるんですけれども、このニコデモという人が出てきましたけれども、じゃあこのニコデモっていう人はどういう人だったのかというと、まずここに書いてあるようにですね、ユダヤ人の指導者であったということですね。そしてこれはですね、このパリサイ人だということもですね言っています。このパリサイ人というのは、こういうユダヤ人の中でパリサイ人という人がいたんじゃなくって、ユダヤ教というですね、ユダヤ人が全て信じていた、そういう宗教の一つの派なんですね。で、どういう人がこのパリサイ派と言われている人かというと、要するに、まあ、一言で言うと、ものすごいカンパチなんですね。硬いんですね。もうとにかくもう杓子定規、もうカンカチ、ね、四角四面。ね、まあ、教会にもそんな人がおられるかもしれませんけども、まあ、そういう人が大体パリサイ派でとこういうことになるかもしれませんけどね、そういう人非常に真面目だったんですね。ね、もう立法にもカンカチ。そして次にどういう人だったのかというと、ユダヤ人の指導者と書いてあります。このユダヤ人の指導者というのは実はですね、特別な人に挙げられる名称です。どういうことかというと、これは一言で言うと、日本で言うと国会議員、いわゆる代議士さんみたいな偉い人。ね。まあ、当時は、ユダヤは国会というものがですね、サンヘドリンというですね、形で呼ばれてましたけれども、そこのですね、指導者の人を、まあ、いわゆるユダヤ人の指導者と言っていました。だから、このですね、ニコデモさんというのは、非常にこう、社会的な地位があって、名誉があってというわけですね。そういう人だったっていうんですね。もう一つこの人の紹介が後にあるんですけれどもですね、これはイエス様が十節のところで説明されていますがですね、イスラエルの教師という、まあこれは後で出てきますけれども、こういう紹介があります。イスラエルの教師というのはどういうことかというと、これはですね、まあ、ユダヤ教のですね、もう精通している、ね、もう聖書のことは何でも知ってる。まあ、当時は聖書は旧約聖書しかありませんでしたけども、旧約聖書を全部知ってる。もう全部我が知ってる。それどころか、この教師と言われるという、ユダヤ教の教師という人はですね、ユダヤ教の中のそういう教える、まあ、ラビと言ってますけれども、そのラビという指導者の、まあ、日本でいうと神学校ですね、そこの校長さんみたいなことでした。だからこのニコデモという人はね、もう四角四面カンカチ正直、もう曲がったことは絶対ね、しない、ね、しかし、ね、国会議員みたいにやって名誉の地位もあって、まあ、だからお金もあったんかもしれませんよね。そしてなおかつ聖書のことはもう全部わかっている、もういうような人だったということが 紹介されてるんですね。大した人ですね。え、随分私と違うんですけれども、しかし実はこのニコデモと、まあこんな私でも、まあ、似てるところがあるんですね。で、一つはまずこの人はお年寄りだったろうということだと。というのはなぜかというと、このユダヤ人の指導者パリサイ、サンヘドリンの議員になるためにはある程度の年齢いかなきゃいけないんですね。そして神学校の校長さんですから、やっぱりこうね、だからだいぶ年いいね。今日は時間があっち行ったり、こっち行ったりするので時間が相当かかるかもしれませんけども、昼間が少し遅くなってもごめんなさいね。あのね、まあこういろいろこう1年ぶりですから言いたいんですけどね、この年寄りというでしょ、今日本で年寄りってのはどういうこと、何歳ぐらいでしょうかね。まあ年金もらえるから65歳ということでしょうかね。だからまあ私なんか77歳ですから、もう立派な年寄りですよね。うん。で、このニコドームさんもおそらく年寄りだったんです。それが共通しているということですよ。なんてことないです。私はね、社会的地位も名誉もお金もね、別に聖書が全部精通しているわけじゃない、全然ないんですけれども、このニコドームさんと共通しているのは、まあ、年寄りだったのは、もう一つ共通してるのは、人間年いくとね、何考えるかというと、大体共通してるんですね。死んだらどうなるんやろ。自分が死んだらみたいなことを多分この人も思っていたし、私もそういうことをよく考えます。そういう人だったんですね。さて2節に、この人が夜イエスのもとに来たと書いてあります。このニコデモさんがイエス様を訪問したってわけですよ。しかし夜って書いてますね。なんで昼に行かんかったんでしょうかね。そうでしょ、イエス様と初対面ね、なんかこうそんな人に夜というよりもやっぱり朝か昼かね。ところが夜行ったんです。なんで行ったんでしょうかね。夜なんで行ったと思います。夜行くっていうことで連想されるのは、まあ昼間だったらね、まあ、人目につくっちゅうわけでしょ。まあ夜だったら人目につかんようにってね、あのニコデモさん、イエスさんとこ行っとんでと言われたくないから、なんかこうスーッと隠れていったみたいな。なんで？そうなんです。ニコデモさんってのはどんな人だったんでしょうかね。ユダヤ人の指導者でね、イスラエルの教師と言われているようなすごい名誉も地位もある人、社会的なね、その評価の高い人。ところが当時のイエス様はどうだったんでしょうかね。どこのね、はっきり言って馬の骨かわからんね、貧しいね、ナザレという町、30歳まで大工して、30歳からよし、これから神様のね、ために神の国の福音を述べ伝える、いろんな基礎記をしたかもしれませんけどもね、まあはっきり言って名前も社会的地位もなかったんですね。それどころかね、イエス様はこの聖書を読みは少し前にね、ちょっと危ないことしてるんですよ。それはなぜかというと、エルサレム神殿に行ってね、ね、羊飼いや、両替の人たちをね、暴力的に、お前たちは出ていけ、ここはね、ね、金儲けの場所やない、ね、ここは祈りの場所や、言ってですね、まあその人たちを追い出したっちゅうわけで、暴力行為したっちゅうわけですよ。ちょっと危なかったんですよね。社会的地位もない、ちょっと危ない社会、ね、そういうような人に、ね、このものすごい社会的な地位の、名誉もあるような人が行くのに、やっぱりね、人目はばかる。だから、夜行ったんですよね。しかし、彼は、やっぱり紳士でした。ね。 やっぱりね、やっぱ聖書バッチリやってます。だからものすごい返事するわけですよ。ってあの挨拶をするわけですよね。先生、私たちはあなたが神のものから来た教師であることを知っています。神が共におられるものなければあなたがこのような印を誰もすることができませんと言ったんですけれども、こんな言葉が教会にあるんですね。へりくだり傲慢っていうやつです。上辺はね、むちゃくちゃ、あーごめんなさい、はーもうその通りやつ言ってながらね、心の中こんな高いところから言ってる人が時々おりますけどね。まあこのニコデモさんは多分そんな人じゃなかったかね。俺はな、本当あんだったらこういうな、くるむような、うん、なもんじゃないわ、うんうん、ね、あんたが こちら来なあかんねんけども。しかし彼は夜行ってこんなクソ丁寧な挨拶をしなきゃいけないかというと、なぜかというと、なぜやったんでしょうかね。なぜ行ったんでしょうかね。それはここに書いてあるように、神の元から来られた教師であるということを知っていると、上辺では言っているし、確かにそのようなことを、いろんな奇跡をイエス様がされていた、だからこの人はちょっと違うで、だから今自分が抱えている問題をひょっとしたらこのイエスという人が解決してくれるんちゃうやろうかということで言ったと思うんですよね。話ちょっと変わりますが、占いという商売ありますよね。まあ、日本は占い好きなんですよね。で、あの占いって僕あのいつも思うんですけれども、あんなん誰でもできるんちゃうんと思うんです。そう思いません？占いするときにね、皆さんね、いっぺんあのやられたらいいと思うんですね。その占いやってる人の前を去ってね、はい、私の問題は何でしょうかと言ったら、占い師わからないですよ。占い師がね、必ず聞く問題があるんですよ。あんたのも悩み何やの言うてみ。うちね、私ね、今恋愛で揉めてますねんとかね、苦しんでますねんとか、私ね、人間関係で言うから、あ、それやったらこうしなさいって言うからね。人間の質問分かったら誰でも答えられますよ。ところがイエス様はそうじゃなかったんですね。私はこんな問題があって、こんなことで悩んでいて、あなたに回答を求めたいということを言ったんじゃないんですね。だから3節、イエスは答えて言われた、誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができませんと言いました。そうなんです。はい、占い師の人に前座って、私の問題は何でしょうか言ったら、はい、私はこうこうこう、ああそれはそうですよと言ったら、誰でもできることなんだけれどもね、誰でもできない、すなわち何にも言わないで、その心の中の問題をイエス様が分かったということですよ。だからこのニコデモの質問の、ニコデモが悩んでいる聞きたかったことの答えを言われたということですよね。すごいですよね。どんな問題が彼にあったんでしょうか。そうなんです、イエス様はこう言われました。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。すなわちニコデモさんの問題は、神の国を見るにはどうしたらいいかということなんですね。神の国を見るにっていうのはどういうことかというと、別の言葉で言うと、これは天国に行けるにはどうしたらよろしいですかということなんですね。いいでしょうか。そして答えは、天国に行けるのは新しく生まれなければならないとイエス様が言われたんですね。すごいね、やっぱり神様ですね。イエス様は人の心を全部分かって、私たちの悩みを分かって、苦しみを分かって、疑問も分かって、質問も分かって、そして回答も用意してくださるのがイエス様なんですね。ニコデモさん、本当はね、もう聖書なんかバッチリ ね、もう人に教えるぐらいの立場、ね、もう社会的地位も金も全部があって、もう問題がない、悩みがない、自分にはもう疑問なんて一個もないと外見には思われていたけれども、実は彼は苦しんでいた。どうしたら天国に行けるんやろなって、そんな旧約聖書に書いてあるんちゃうんと他の人が言うけども、わしははっきり言って旧約聖書読んでもそんなことは分かれへんねやと誰にも聞けなかったイエス様に聞きに来た夜、そうなんですよね。神の国を見ること、天国に行けること。ところがね、そうですか、天国に行くには、新しく生まれなければなりませんか、わかりましたという人は誰もいません。だって新しく生まれるってどんなことですか。すみません、もう私年寄りでね、今さらお母ちゃんのお腹の中入っていて、いけませんよって4節で言うんですよ。ニコデモは言った、人は老年になってどのように生まれることができるのですか、もう一度母の胎に入って生まれることができるのですか、私たちもこんなしかで、ね、言えませんよ。新しく生まれ変わるとら、もっぺんお母ちゃんの中にもっぺん一から、としか言えません。それは当然なんです。だからニコデモさんみたいに、もう聖書バッチリ、もう聖書のことなんか全部分かってるみたいな人でも、根本的なことになるともう陳文官兵になるんですよ。だからね、なんかね、大学の先生やから、いやあの人は東大出てるから言ってね、私はそんなですね、卑下する必要はありませんよ。まあ私もそういう人たくさん知ってます。東大出た人もたくさん知ってますけどね、まあ確かに知識的にはあります。ところが根本的な問題になるとね、分かんないんですよ。人間っていうのは天国に入る、神の子に見る、どうしたらいいんやろということの根本的な問題は分からんのですよね。だからこんなことを言ったんですよね。そしたらイエス様がね、もうお前分からんのか、この進学校の先生まだ人いたら、バーアホやなとは言わなかったんですね、イエス様は。イエスは答えていた、誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。また話変わりますけどね、誠に誠に書いてあるでしょ。今日は残念なことにサモにおられませんけどね、サモには私がですね、まあ演歌でも歌う、またこういうメッセージもしてるんで、必ずね、アメーンね、まあいつもねやるでしょ。実はね、あれはね、この話している歌っているものからしたらものすごい励ましなんですよ。だってね、みんなね、私がこう前立ったらね、みんなね、カーッとカーッとはもうなんかもう全然もうビビらんとやっとるもんで、そんなことない、内心はね、ここ半分ぐらいこんなのありながらやってるの。その時にね、アメーおっしゅっちこ力つくね、アメーおお頑張ろうってこうなるんですよ。だからね、皆さんもね、単に聞いてるだけじゃなくてね、時々ね、前座ってね、ちょっと元気ないで、ちょっとしんどそうやと、パラーンってやったらね、ものすごいいいんですよ。そうなんです。イエス様はね、もうニコでもね、お前はほんまにアホやなとは言わなかったんですね。誠に誠に、そうか、そんなに苦しんでるんか。ね。しかし、こういうことやで、と。神の国に入る、生まれ変わるっていうのはどういうことなんか、それはもっぺんお母ちゃんの中に入るん違う、水と御霊によって生まれることやーとイエス様がおっしゃってくださったんですね。ところがまたこの水と御霊っていうのがまたわからん、水と御霊によって生まれ変わるってどんなことですかって、こんなん言われたら皆さんどう思います？水？もべんプールに入るんですか？ね。どうなんでしょうかね。水と御霊によって生まれるとイエス様がおっしゃってくださいました。この水っていうのは実は例え話なんですよね。水道の水のことじゃないんです。飲み水のことじゃないんです。これは どういうことなんかというと、これはイエス様が水という形で例えられたということですね。ご説もう一度出してください。この水っていうのはね、ある例えだっていうことですよ。どういう例えなんかっていうとですね、要するに僕は行きたいと皆さんが、まあ、道を 歩いておられて、どっかに行くということでね、なかなかそこへ行かれへん、あれまださっきのとこ帰ってくとる、ずっとまた行く、またくるくるって回って、あまたあれなんでやろなんでやろと同じくるくるぐるぐる回ってるんですよ。なかなか目標のところ、目的行きたいとこ行かれへんな、どうしたらええんやろなと思ってる時にどうしますか。やっぱり元のところへ帰りますか。そしたら元のところへ帰りますよね。イエス様のこの水って例えられたのは、今までぐるぐる同じところをぐるぐるぐるぐる回ってるんじゃなくて、ちょっと方向変えなさい、向き変えなさい、今までのやり方変えなさい、今までの生き方変えなさい、そうしたら自分の目標に行けますよと例えられたんですよね。そうです、私たちそんな経験ありますよね。なんかこんな人がぐるぐるぐるぐる言っとんな、人生そうやなって、同じことばっかりやっとるな、ぐるぐるぐるぐる、ああまた同じ、ああこの年もまた同じこと来たと思うような歩き方ではなくって、方向を変えてみなさい、ちょっとね、今までやってきたこととちょっと変えてきたらどうや。まあこれを聖書では難しく悔い改めと呼んでいますが、要するに今までのやり方をちょっと変える、方向を変える、今まで歩んできたじゃなくて別の道を行きなさいと言うんですよね。じゃあ御霊によってと言ったら何だろうかというと、これもやっぱり例えなんですね。それはどういうことなのかというと、先ほど言ったようにね、自分が行きたいところの目標ね、例えばそれが天国だったら天国ね、そういうところに行くためには自分のいっぺん歩き方を考えなあかん、生き方を考えなあいかんねと、それがさっき言ってるように水なんですが、今度は御霊というのは、これは霊ということですね。これは別の言い方をすると神様という分野のことなんですね。神様の分野のこの御霊というこの例えは、今までね、歩んできた生き方、今まで、行ってきたこの道ではなくて別の道を行くんだけども、しかしその道を歩む時に自分勝手に、いやこっちやろうと思って頑張って、いやこっちやろうと思って別の方向に、そういうことじゃなくって、神様が定めた目印、道しるべに従って歩みなさいということです。それはどういうことかというと、もう自分自身では歩きません、自分の力によって人生引きません、私は神様の力によって神様にお任せして、神様が言われたその目印に従って歩みますよというのが、この御霊によってということなんですね。したがって私たちが天の御国、天国に行くためには、今までの歩み方を変えて、そして自分自身の力ではなくて神様の力によってこれからの人生を歩むということですよね。俺洗礼を受けたら神様のもうところ行けんねん、バッチリやねんと思ってる人がもうこの中にほとんどおられるでしょうけどね、言っときますけども、洗礼を受けたら自動的にエスカレーターみたいにシューッと天国に行けるの違いますよ。見ると見たまによってということですから、この私たちが日々自分の生き方を改める、悔い改めるということ、そしてその自分の生き方を自分の力ではなくて神様の力によって神様にお任せして 私は自分の頑張りではなくて、自分の力ではなくて、画力ではなくて、神様、あなたにお任せする人生を歩みます。こういう歩み方をし続けなければ、神の国に入ることはできません。エスカレート違いますね。エレベーターと違いますよ。あ、エレベーターと同じかな。エレベーターが上から上がったり下がったり、そんなことないから。まあ、そしたら、ニコデモさんですからね、半分ぐらい分かったんでしょうね。で、イエス様がね、まだこいつは取れんな、半分ぐらいやな、もうちょっと説明加えようかということで、7節8節でこう言われました。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはいけません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くか知らない。御霊によって生まれるものは皆その通りです。これ聞いても何のこっちゃ分からない。こういうことです。水と御霊によって生まれ変われなければなりませんよ。いても半分ぐらい分かって、半分ぐらい分からへんから、神様をイエス様は、ニコデモ、お前半分まだ分かっとらんな、せやけどな、この水と御霊っちゅうのは風みたいなもんやでとおっしゃったんですね。風って何ですかと言ったら、そうです、皆さん、風ってどっから来てどこ行くか分かりますか。風捕まえられますか。風やなんてこんな言ったって分からないでしょ。だけど風ってのは分かります。風吹いてきた時何だか遠見たら、カタカタカタカタカタカタカタ、あ、風吹いとる、それで分かりますよね。第一に種も撒いてないのに、なんかこういろんな実がなる。それなんでや。風から吹いてきて、そのね、種が風に吹かれて、そうして地に落ちて、それが実になる。あれ、これのところなんで実になってんのやろ。あ、そうか、あの時えらい風吹いたな、あの時あの風でと分かりますよね。と同じやっちゅうことです。どういうことかというと、私たちイエス様信じました、洗礼を受けました、ね、頑張ります、やりますと言って、その時心の中どんだけ変わりました、顔つきどんだけ変わりました、わかんないですよね。イエス様を信じてる人とイエス様を信じない人、前に立ってですね、はい、どちらがイエス様を信じますかって言ったら、分かりませんよね。まあ、ちょっとぐらい顔が柔らかくなってくるから分かるかもしれないけどね、分かんないです。ところが分かることがあるんです。それは身です。やっぱり違うぜって、あいつはクリスチャンになったからな、やっぱりな、言うことが違う、することが違う。そうなんですね。風は思いのままに吹く、その音を聞くからどこかわからない。しかし分かる時がある。それは時が経ったら、時間が経ったら、その時はイエス様は死んだと言って、どんな私が変わりましたかと言ったら分かんないけども、5年たち10年たちいったら、ああやっぱりねって皆さんも言われたことありませんか、ね、私もあります。何年ねえ、餌を信じて何年もぶりかなおったらね、友達に言われたら、奥田さんなんかちょっと変わったけど、なんか変なことしてなちゃいますか、注射でも打って、そんなことあるんですよね。変わってるんですよね。なんか自分では分からないんです。だけども人から見たらね、あれ変わっとるで。皆さんもそうなんですよ、ね、変わるっていうことはそういうことなんです。なんかこう顔つきがガタで、こう筋肉がガッと、そんなんじゃないんです。心の中から行いで身で分かるようになるっちゅうわけですよ、ね。まあ本当に クソ丁寧にと言おうかねえ、しかし分からん人は分からんのです。なぜかちゅうとですね、このニコダムさんはあんまりにも偉すぎたんですね。だからね、旧説でこういうことを言うんです。ニコダムは答えて言った。どうしてそんなことがありうるでしょうか。まだ分からんのですわ。半分分かったかと思ったらまだあと4分の1ぐらいまでちょっと分からんな。まあそらそうなんです。時間がかかるんです。だから私たちもやっぱりね、教会君の休んだらダメなんです。ニコデモさんでも分からんことやねんからね。だから教会に来てね、やっぱり聖書の御言葉をね、何回も何回も聞かなきゃいけないんですよね。そしたらエスさんはまたね、もう仕方ない、もうこれも最後やいうことで実説言うんですよね。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからんのか。あんた進学校の校長先生やないか。それでもまだわからんの。そしたらもっぺんだけ言うときます。誠に誠にあなたに告げます。私たちは知っていることを話し、見たことを明かしているに、あなた方は私の証を受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じられないくらいなら天上のことを話してどうしてわかるでしょうか。13節、誰でも天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまだ上がれなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。やっぱりね、こうなるとね、エス様をね、あ、よし、このニコデモはやっぱりね、神学校の校長やからね、ちょっと旧約聖書でバッチリ教えたろうと思ってですね、エス様はね、旧約聖書を持ち出してこのですね、霊と、じゃあ水と御霊によって生まれなければ天の御国を見ることができない、天国に入ることができないということを解説したんですね。それは旧約聖書に載っているこの、13節かな、ごめんなさい、14節かな、はい、どうぞ。モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられなければなりませんと言いました。モーセというのは旧約聖書に出てくる、出エジプト記に出てくるあのですね、いわゆるね、イスラエルのですね、まあ、いわゆる解放者、指導者でしたですね。エジプトに奴隷になっている、ね、ユダヤの民をもうですね、この血と蜜で流れるカナンの地に、この連れていく。ところがみんなね、もうそのモーセに文句を言うたんです。もう腹減った、おいしいもん食わせとかね、もう喉渇いた、水飲ませとかね、休憩させとかね、もういろいろいろいろ文句を言うたんです、モーセに。そうしたら神様が怒られました。文句言うてる人を蛇でクッカッカ噛んで、そうしたら文句言うてる人がバタバタバタバタと死ぬようになりました。神様の怒りですね。とモーセは、ああこれはあかんね、こんなしたらもうみんな死んでしまう、どうしたらええやろうと思って、彼はどんなことをしたのかというと、神様に命じられたように青銅、ね、青い銅で作った蛇を作って、そしてそれの棒のてっぺんにつけて、それをガーッと上げてですね、みんな、これを見上げ、そしたら毒蛇に噛まれても死なへんぞと言ったんですね。そしたらみんなが「分かりました」言うて、その荒野でその青銅の蛇の像をみんなが見て、そしてそれを仰ぐ見た時に死ななくなったんでしょうという旧約聖書の出来事をイエス様が言ったんですね。そして人の子もまたあげられなければなりません。人の子ってのはイエス様です。どこにあげられるんでしょうか。そうです、十字架にあげられる。その十字架にあげられたイエス様を見ることによって死ぬことから免れる、それどころか神の国に入ることができる。 これはイエス様がこれから自分がされようとしていることをこのニコデモに説いたということです。要するにイエス様は私たちのその罪のために十字架に挙げられ、私たちのその罪を全部背負ってくださって、その私たちのその罪の贖いを成し遂げてくださいました。したがってこれからはあの旧約聖書にあったあの出来事、蛇を見上げたように私たちはイエス様の十字架を見上げることによって、私たちの罪がその十字架によって贖われたということを信じることによって、私たちは神の国を見ることができる、すなわち天国に行けることができるとおっしゃったんですね。わかった、これでわかりました。そうですか、バッチリです。どうなったんでしょうか。その後のことは書いていません。すなわちニコデモがその後どうなったのか、彼はおそらく分かりました、そうなんですか、あなたを信じる者が皆永遠の命を持つ、そうなんです、そうでしょう、イエス様を信じたらね、神の国、天国に入ることができるかもしれないけれども、しかし私は今ものすごく名誉があって、社会的地位があって、金もあって、もう進学校の校長で、もうそんなことをいっぺんに捨てることができませんとイエス様の元を去ったんでしょう。しかし実はこのヨハネの福音書の19章の39節にこういう記事が実はあるんですね。これは画面では出ませんけども、お聞きください。前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってきて、そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に天布で抜いたと書いてあります。どういう記事なんでしょうか。イエス様が十字架にかかって、そしてね、息を引き取られました。その十字架に張り付かになったままにして、みんなは、弟子は逃げていってしまいました。その十字架から下ろして血だらけになったそのイエス様の体を拭いて、そしてね、もつ薬というお薬で拭いて、そしてね、アロエで混ぜられた、そういう香料を塗って、そしてイエス様を埋葬したということです。弟子たちは全部逃げちゃったんだけども、ニコデモさんは逃げなかったんですね。ということはニコデモは帰られて、イエス様を信じる信仰に立って、その十字架を見上げて、自分はあ、それによって変えられたんだなということで、自分の行動を起こしたということですよね。人間は誰でも変えられるんです。いつでも変えられるんです。本当はね、ここからが本題なんですけれども、今日は時間がありませんのでね、これぐらいにしといて、この人がどうやって変えられたかというね、私の友達の暴力団で人殺しで刑務所16年間入った人間が変えられたという話、これは実際に私が洗礼を授けた人ですが、犬山のある大きなお寺のお坊さんが洗礼を受けて変えられたという話、たくさんたくさん会えるんですけれども、今日は時間がありません。しかし新年にあたって私たちは誓おうではありませんか。そうだ、今1月ね、私はこのような信仰の状態だけども、イエス様見といてください、風は思いのままに吹いて、そして見たら分かるんでしょう、今年の12月の最終のあの礼拝見とくのは私変わってますね。聖書はバッチリ読むようになりました、献金もできるようになりました、 ね、そんな人間になってましてと誓って、この一年も歩もうではありませんか。お祈りします。ハレルヤ、地なる神様、信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つ。そうです、イエス様、あなたの十字架を見上げて、私たちの罪をあなたの十字架が全部あがなってくださって、私たちが罪許されたものとなって生まれ変わって天の御国に入ることができることを約束されていることを感謝します。どうか主よ、しかし日々の歩みの中で私たちが日々変えられますように、変えていくことのできる力も主を与えてください。今日の恵みを感謝して、イエス様の名前で祈ります。アメン。